もしもし、テレフォン人生相談です。今日はどういったご相談ですか？
小4の弟が登下校や放課後の公園で遊ぶ際にいろいろとトラブルが多くて、どう対応したらいいのかの相談です。
はい。あなたはそうするとおいくつ？
私は40歳です。
40歳。ご主人は？
はい、42歳。
42歳。お子さんは小学校4年生のお一人？
お姉ちゃんが中学2年生が1人。
中学2年。
はい、この小学校4年生が双子です。
あ、双子さんなのね。
はい。あ、はい。
男の子さん？
はい、
双子。
男の子、はいです。
で、この2人ともの話？
弟の方の話です。
ああ、なるほど。
はい。
で、お兄ちゃんの方はおとなしいわけ。
おとなしいっていうか、もう嫌なことは嫌ってきちんと言えるので、そういうトラブルには巻き込まれなかったり、そういうちょっと嫌だなって思うところにはいかないので。
ああ、なるほど。どんなことだか、ちょっとこう、内
あ、は
容を教え
い。
ていただけます？
5日ほど前に公園で遊んでサッカーをしていて、で、そのうちの子がその男の子にぶつかって謝ったんだけど、その男の子がサッカーの試験に合格できなかったら責任取れって蹴ってきたらしくって、
あら。
それで家でその話をしてるときに結構泣いて、死にたいなんて言葉が出てきたので、今まで結構ずっとだましだまし学校に行ってたんですけど、主人と相談してちょっとそういう言葉が出てきたので、このままじゃいけないと思って転校も考えて、先日息子と別の学校に見学に行ってきたんですけど、息子からの話はやっぱいろいろタイムラグがあったり、ちょっと断片的なので、このまま本当に転校してよいのか、何かちょっと親としてできることがあったらと思ってお電話しました。
なるほど。そうするとあれですかね、息子さんなんかこう言葉とか何かに支障があるわけ？
嫌なことがあった時にすぐに言わないで、例えば登校中によくあるのが、1年生の頃から男の子5人で行ってて、1人は手を挙げてくる子がいて、その子がパンチなんかしてくるなんて言ってたんですけど、それをやめてっていいなって言ったんだけど、やめないから、学校の先生に相談したら先生がやめなって言ってくれたんだけど、でもそれはよく話聞いたらもう50発以上殴られてたって、結構前からだったんだねみたいなだったり、必ずしもその日あったことをすぐ言わないっていうか。
なるほど。お兄さんの方は大丈夫なんでしょ？
お兄ちゃんの方は大丈夫で、そういうもうやめてってことをピシッと言えるし、嫌だなと思うことには関わらないって言ってます、お兄ちゃんの方は。
お兄ちゃんと弟さんは行動はいつも別々なの？
はい、別々です。学校なんかでも。
同じ学校ですよね。
はい、でも家では仲がよく遊んでるんですけど、お兄ちゃんは本とかが大好きで、弟は運動が好きなので、そのタイプが違うから。
ああ、なるほど。じゃ
であ
、
も、
学校に通うときは一緒じゃないの？
一緒じゃないです。友
ああ、な
達
る
が
ほ
違
ど。
うので。
で、弟さんの方のパンチを食らわす、仲間がいても、その5人はずっと一緒に通ってんの？
そう、その5人の中も、またその子とはまた別で、リーダー的かなと思う子がまた別にいて、その子がこっちを睨んでくるから、やる前にこっちからやっつけてやろうとか、そんなこと言うらしくて、で、うちの子がやめなよとか言うと、そので揉めちゃったり、すごくいろいろ仲間外れじゃないけど、問題があったから、もう一緒に行くのはやめて、別の子と一緒に今行ってるんですけど、そしたらその一緒に行ってた子2人が石投げてきて、うちの子と一緒に行ってる子に石が当たっちゃったこともあるらしくて、さすがに石なんか危ないからと思って学校の先生に相談したんだけど、その2人はドッキリとか言って笑ってたみたいな感じらしくて。
いや、相談してどうなりました？
石が投げられたりはしないんだけど、もうそのグループから出たから、なんで一緒に行かないんだよとか、ちょっかい出してきたり、その手挙げてくる子がちょっと風邪で5日間ぐらい休みの時に、ちょっと意地悪っぽく明日来るってよとか言って、ちょっと話聞いてて、あまり私も嫌だなっていうようなちょっかいの出し方をしてくる感じがまだ残ってます。でも学校だと先生の目があるから、意地悪はしてこなくて、学校だと普通に仲良く遊べるそうです。
今のお話だとね、5人の方がちょっかい出したりしてるんだけど、そのことについては、 グループ抜けて他の子と通学するようになったから問題なかったわけですよね、うん、そうすると。でさっきお話しされたサッカーの子がぶつかっただけで嫌味を言ったから、うん、その時死にたいって言ったわけですよね。
はい、なんかこう溜まってたのかなと思って、1年生の頃からずっと同じ子たちのメンバーで行ってて、なんかちょっと嫌なことがあったりとかすると朝行きたくないなんていう時に、朝たまに月に1回ぐらい送っていったり、年に3回ぐらいちょっとなんか心のお休みなんて言って、だましだまし休んでは元気になっていくみたいなのを繰り返してる感じです。
なるほど、
はい、
今日はですね、三石メソッド主催で、はい、作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、はい、お願いします。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、小学校4年生の子どもにとって、
はいはい、
社会っていうのは、はい、家庭と学校だけなんですよね。
はい、
家庭と学校で 100% なんだけど、
はい、
よくお話を聞くとね、家庭ではお兄ちゃんとも仲良くしてるし、
はい、
学校でも先生の目があるから仲良くできるっていう話だったじゃないですか。
はいはい、
要するに登下校だけのことですよね。
そうです、学校外の、はい、そうです。
登下校だけのことだったら、
うん、
年に3回とか言ってなくて、
うん、
毎日でいいと思うよ、送り迎えしてあげたら。
あ、そうですか。
簡単なことです。あのね、
うん、
転校なんていうことまで考えるんだったら、
は
い、それよりはずっとあの心の健康にいいと思いますよ、彼は。
あ、
また今度転校して、うん、そういう目に遭うかもしれないし、
はい、
で何度も何度も転校したってそれっていうのは解決できないことなので、今お話聞いたらそうじゃない、登下校だけのこと、これ何分くらいなんですか、うん、片道。
片道20分
くらい。20分くらいね、はい、そしたら迎えに行ってやって送って行ってやれば、そしたら今日は来なくていいとか、お迎えもういらないって息子の方が言ってくると思うんですよね。今日は一人で行けるよとか、今日はお迎えいらないからねって、
はい、
だからママがね、登下校を見張るじゃないけど、
うん、
見張るって言ってもキョロキョロ他の子にどうされるかみたいなことを気を使いながらのことじゃなくてね、全然関係ない話をね、要するに息子と二人だけの時間、双子なんだからやっぱり小さい頃からね、ママのお膝でも手でもね、おっぱいでもね、取り合ったりして暮らしてたことってあると思うんだけど、それをあのなんていうか楽しい時間にしてね、うん、じゃああの送り迎えの時にそのことしかできないようなお話を、今日何があったって聞くんじゃなくてさ、ママの楽しいお話をしてやるとか、そういうことをしたらいいと思う。これは転校を考えるより前にできることなので、それをした方がいいと思う。それともう一つはね、
はい、
今小学校4年生だから、
はい、
今からっていうのはもうどんどん世界が広がっていく時期なのよ、
うんうん、
はい、だからママは本当に今のことが不安で不安でしょうがないと思うけれども、うん、
はい、
子供の力ってものすごいですから、
うん
う
ん、
もう少しあの将来を信じてもいいし、
うんうん、
あとね、さっきも言ったように家庭と学校だけが、うん、社会なんで、
はい、
他のことが登下校だけじゃつまんないんでね、
あ、
なんかもっとなんか興味のあることっていうのはあるわけで、
はい、
例えばサッカーだって違うところでもできるだろうし、
はい、
もっと面白いサッカーの教室だってあるだろうし、
うんうん、
そういうところを一生懸命探してね、
うんうんうん、
たくさん遊ばせるとか、
はい、
その双子のお兄ちゃんとは全然違う世界をね、うん、この兄貴の方は自分で作れてるんだと思うんだけど、
そうです
ね、はい、うん、弟にもね、作ることができるっていうことを見せないとダメで、
うん、
私は転校は進めませんね、
う
ん、
な
ん
か
逃げるみたいな話じゃない。
そうですね、
うん、解決にならないと思いますよ、
は
い、
うん、
それとね、友達ってさ、どんどんどんどん変わっていくし、
うん、
中学になったらまた新しい友達もできるし、日本の学校制度ってすごく良くて、3月になるとチャラになるじゃない、
あ、
学年が上がると、
はい、
うん、
そうですよね、
うん、それってもうすごくなんかありがたいことでね、
はい、
うん、だから 今をしのぐって言ってもそんなに辛いしのぎじゃなくてね、登下校だけのことなんだから、
はい、
これはママが1日40分彼のために楽しい時間として使えば解決すると思います。私
これは迎えに行くのは歩いて迎えに行くってことですか。
そうよ、
なんかこうマザコンみたいな、なんかいつまでもそんな大丈夫、なんか4年生でお母さんが出てくって、それはそんな気にしなくて、
そんなの気にしなくていいし、もし歩いてじゃ嫌だって息子が言えばさ、別に車使ったっていいじゃん。ちょっと信号の一個手前くらいで降ろしてやればいいだけの話だからさ、
はい、
そんなことは親ができることですよ。
わかりました、
それとね、
そんなに
私はものすごく気になったのは、
はい、
この石を投げるっていうのはね、投げられたことに関してはね、
はい、
ドッキリなんてレベルじゃなくてね、
はい、
これはダメですよ。これ障害だから、
はいはい、
やっぱり先生にね、
はい、
こんななんですなんて言ってくんじゃなくて、
はい、
やっぱり断固抗議だよね、この場合。これはもう本当困ると。だってそれが彼に当たるとは限らないからね。
はい、
何が起きるかわからないから。
ちょっと話がレベルが違うなと思って
。違う、これは違うから、これは先生っておいくつくらいの方か知りませんけども、
はい、
ここは断固抗議するところで、
はい、
先生これは困ると、
はい。
だからね、あなたは多分ね、はい、親として悩んでるところと、
はい、
その抗議するところの態度が、いつも同じなんじゃないかって気がするのよね。だから石ぶつけられて困るんですみたいなことじゃね、困るんですよ本当に。だからそこは親だからさ、転校させようかとかっていうレベルじゃなくて、自分がやれることやろう。だから登下校についていくっていうことがまず先と思いますよ。
わかりました。
で、その時間を大事にしてやってくださいよ。そうすると、
はい、
あなたの話の中からね、この弟さんもね、
はい、
違う世界が見つかるかもしれない。じゃあそんなとこ行ってみたいとかさ、
はい、
お母さんこんなサッカー教室見つけてきたよとかさ、何でもいいけど、ね、
はい。今一生懸命ちょっとやってるスポーツがあるので、それは、はい、一緒にやれたらと思ってます。
ね、そうしよう。
はいはい、
はい、転校は反対しておきますね。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます、
はいはい、お分かりいただけましたか。
はい、ありがとうございました。
最近は、
はい、
兄弟であろうと、
はい、
双子さんであろうと、
はい、
その子その子の持っている特徴を生かしてバラバラにっていうか、一、はい、人は一人として育てるっていう形になってますが、
はい、
うん、昔は子供が多かったっていうこともあるんだけれど、
はい、
例えば4人兄弟いれば4人、3人兄弟なら3人、なんか兄弟同士で姉は妹を見、妹は姉に反発しみたいな、そういうこう兄弟の中でもいろいろ摩擦や何かがあって鍛えられたんですよ。だけれども今は一人一人っていうことで、お兄ちゃんの方と全く別行動をずっと取ってるみたいだけれども、お兄ちゃんがしっかりものが言えるんだったら、そのお兄ちゃんにも協力してもらった方がいいのかなっていうふうに、やっぱり兄弟なんだからお互いにかばい合うとか、もちろん反発し合うとかって、その反発し合うみたいなのがあれば、それはそれで弟さんも強くなれるからね。あと一人一人でお兄ちゃんに全く協力してって言わないでおくと、お兄ちゃんは弟のことばっかりお母さん心配してるっていうふうに思うようになっちゃう可能性もあるから、
はい、
サッカーをやっててぶつかったからって怒る子供、
うん、
その子に対してはちょっとお兄ちゃんと協力してっていうか、お兄ちゃんもその子がそれ以上言ってこないように見守ってあげるのが大切なのかなって思いますけど。
わかりました、うん、はい、ありがとうございます。
じゃあそういうことで、
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ失礼します。
はい、失礼いたします。